5、6ページから10ページ。12月3日から9日は、障害者週間。6ページ。写真が3枚載っています。1枚目。話し合うの文字と男女3人が語り合っている様子。2枚目。理解するの文字と軽く閉じている両手と広げている両手が向かい合っている写真。3枚目はページの下半分に共に生きるの文字とアスラック工房の皆さん、利用者さんを含めた12名の方の写真が載っています。アスラック工房さんについては9ページでお知らせします。7ページ。話し合うこと、合理的配慮。障害者差別解消法が改正され、本年4月1日から事業者に対して障害者への合理的配慮の提供が義務化されました。このことをテーマに、障害者の社会参加を支援する皆さんに話を聞きました。お話を伺った人の所属とお名前を先にご紹介します。NPO 太宰府障害者団体協議会、理事長森口忠彦さん、理事藤井智子さん、理事金子志郎さん、太宰府市身体障害者福祉協会会長田中達夫さん、
副会長
秋田頼子さん、聞き手は太宰府市福祉課職員です。1つ、障害者差別解消の現状。田中さん、平成28年に障害者差別解消法以下法律と言いますが施行されました。令和4年の内閣府の世論調査によると、障害者差別があると答えた人の割合は 88.5%、 法律を知らないと答えた人は 74.6% と厳しい現状です。森口さん、法律の制定前にはもっと明らかな形で差別があり、障害者はとても苦労していました。最近は少しずつ理解が深まっていますが、障害者自身はまだまだ社会に出て生きづらいと感じているようです。1つ、日常にある合理的でないこと。福祉課職員。合理的配慮は、障害のある人が障害のない人と平等に社会生活に参加できるよう、障害者の特性や困りごとに合わせた配慮をすることです。皆さんが合理的配慮が必要だと思う場面はありますか？田中さん、私は電動車椅子を使っていますが、買い物の時、入り口に商品がたくさん並べられ、店内の通路も狭い店舗で入店を断られた経験があります。別の店に行き買い物をするように言われました。市役所の多目的トイレも、過去は一人では開けられない手動ドアでしたが、現在は自動ドアになって助かっています。駐車場のアプローチも広く、屋根がついてとても良くなりました。秋田さん、全盲の人で毎日電車で仕事に通う人がいます。長年の経験や勘、時には知人の助けが頼りです。仕事が終わり、疲れていると感覚が鈍って、駅の中で自分の場所がわからなくなる時もあります。駅員さんがいない駅だと手助けを頼むことができず不安です。藤井さん、音や光が苦手など、障害が表面的にわからない人もいます。知的障害のある人は漢字が読めない場合もあるので、振り仮名をつける配慮が必要です。精神障害のある人は波があって仕事に行けず、サボっていると思われることもあるので、雇用している事業所にも理解してもらえると良いのですが、森口さん、合理的配慮にも限界があって、 すべてが可能だと思いませんが、対話してお互いの考えをすり合わせていくことは大事です。障害者自身も困ったことがあれば、自分の状況をきちんと伝えて、聞く人も耳を傾けるのが当たり前になるといいですね。藤井さん、障害者一人一人が困っていることを口に出すことも必要ですが、私たちに相談してもらって、みんなで声を上げることもできます。小さな声も逃さずに聞き取って、障害者の困りごとや改善したらよいと思うことを関係機関や人に伝えます。一つ、理解するきっかけに。金子さん、障害者週間の特別授業として、12月7日土曜日、午後1時から3時に、総合体育館、飛び梅アリーナで、台湾で起きた地震の事例から学ぶ災害時要配慮者の防災対策についての講演会を開催します。詳しくは31ページに掲載しています。障害のある人も、障害への理解を深めたい人も、関わるきっかけとして参加してほしいですね。8ページ、身近な合理的配慮。普段の生活の中にも合理的配慮ができる場面はたくさんあります。働いている職場でできることもあります。周りで合理的配慮が必要な場面がわかれば協力することもできます。日常の中にある合理的ではないことに気づくことから始めてみませんか？例えば、公共交通機関の駅にエレベーターがある。駅のロータリーが広くて使いやすい。選挙で点字投票ができる。自分で書くことが難しい人への配慮がある。病院などで病気の症状や治療方法を紙に書いて分かりやすく説明してもらえる。コミュニケーションボードで意思確認する。店舗で車椅子、電動車椅子で入店できる。身体障害者用駐車場が入り口の近くにある。この他に、会話が難しい人には筆談やコミュニケーションボードを使う。オペレーターが手話、文字と音声を通訳する電話リレーサービスを使う。光やチャイムなどの大きな音が流れる場面では、事前に伝えるなどがあります。9ページ。アスラック工房を覗いてみた。総合体育館飛び梅アリーナ横のスポーツ振興事務所1階にある太宰府市地域活動支援センターアスラック工房は平成24年からスタートして本年で12年目。7ページの写真で掲載したNPO 太宰府障害者団体協議会が運営しています。市内の障害を持つ人々の憩いの場、交流の場として、心と体を癒す居場所を提供しています。軽作業や音楽鑑賞、習字教室などの創作活動、祭りへの出展などの地域との触れ合い活動を通じて、参加者同士が仲良く楽しくコミュニケーションをとっています。ある日の様子。1. まずは入り口へ。飛梅アリーナの横の建物の1階、太宰府市障害者地域活動支援センターの看板が目印です。2. ウォーミングアップ。集まったら頭、体の体操で、ウォーミングアップします。季節のごちそう、魚の名前、自分にご褒美などをテーマにアイデアを話します。3. 軽作業をします。企業などから依頼された作業をします。この日は自動車部品に関わる作業。アスラックが取り組む段ボールコンポストの製品作りもします。4. 相談もできます。スタッフに悩みや話を聞いてほしいときは相談室でお話しできます。利用方法、毎週月曜日から金曜日の午前9時から午後3時に開所しています。お盆、年末年始を除きます。まずは電話で問い合わせて見学に来てください。利用を希望する人はスタッフと相談して会員登録しましょう。電話、ファックスともに 925-8899、 メールアドレス d-shogai-npo@asu-luck.com。 利用者の声を紹介。キキツめぐみさん、週に1回火曜日に通っていますが、みんなと一緒に作業することがとても楽しいです。最初は作業が難しいこともあったけど、慣れてスピードもどんどん速くなっています。今日は自動車のライトの配線を作成しました。みんなと一緒にお茶を飲んだりして交流することもとても楽しいです。大和和子さん、私は15年前、アスラック工房が小規模作業所だった時、誘ってもらってからずっと通っていて、現在は週に3回通っています。施設のスタッフもとても優しく、みんなと作業することが楽しいです。みんなで出かけたり、イベントに参加することをいつも楽しみにしています。お二人の写真が載っています。他にもこんな施設があります。2箇所掲載されています。障害者帰還相談支援センター。太宰府市役所内に障害のある人やその家族、関係者の相談窓口として設置しています。生活に関わる困りごとの相談を受け付け、必要に応じて関係機関と協力しながら支援します。開所時間、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時、祝日年末年始を除きます。場所、市役所1階福祉課障害福祉係8番窓口。連絡先、電話 921-2121、 内線365、ファックス925-0294、 メールアドレス fukushi@city.dazaifu.lg.jp。 つくしピア、障害のある人が地域の一員として安心して自分らしい暮らしができるよう、筑紫地区自治振興組合がさまざまな支援をしています。利用対象者、筑紫地区に居住する、または筑紫地区の事業所などに勤務する精神障害者。支援内容。一つ、日常生活や制度の相談。一つ、仲間づくり。一つ、地域との交流。一つ、就労支援。住所、春日市春日公園。5-14-1。開所時間、月曜日から土曜日の午前9時から午後6時30分。日曜祝日、年末年始は閉館。運営、社会福祉法人野の花学園。電話 592-6800。ファクス 592-6802。メールアドレス tsukushi-per@nonohana.or.jp。 10ページ、理解すること。走ることが障害への理解を広げる。本市在住、視覚障害を持つ 道下美里選手がパリ2024パラリンピック視覚障害女子マラソンに日本代表として出場し、見事銅メダルを獲得しました。後日、銅メダル獲得の報告のために、道下選手と夫、隆行さんが太宰府市役所を訪れました。集まった市民や関係者、職員の約100人から出迎えられました。2008年にフルマラソンを始めて、どこまでも努力を続ける道下選手。自身の頑張りが障害者スポーツへの理解を広めることにもつながると語ります。未来の活躍を夢見る後輩アスリートから相談を受けたとき、経験を通じて結果を残すことが周りの環境を変えると伝えました。道下選手の活動の原動力には、並々ならぬ使命感がありました。プロフィール、みっちゃんの愛称で親しまれる、太宰府市在住で日本が世界に誇るマラソンランナー、2014年日本記録更新、2016年リオデジャネイロパラリンピック銀メダル獲得、2020年世界記録更新、2021年東京パラリンピック金メダル獲得など多くの功績を残している。東京パラリンピックで市民に大きな勇気と感動を与えた功績が称えられ、太宰府市初の市民栄誉賞を受賞している。写真が4枚載っています。写真1、市役所を訪れた際、皆さんから拍手で迎えられている道下選手と夫隆行さん。写真2、道下選手を応援しようと市民や関係者が集まったパブリックビューイング。写真3、練習をする道下選手。写真4、市民や関係者の前で銅メダル獲得を報告する道下選手。以上の4枚です。最後に、福祉課職員のつぶやき。8年前に障害者差別解消法が施行されましたが、未だ変わらない現実がもどかしい。障害があってもなくても、すべての人は同じようにかけがえのない大事な存在です。このことをどう伝えれば目の前の現実が変わるのか考えて、今回の特集を企画しました。すべての人に人格と個性があります。それは固有で異なるものかもしれません。強い、弱い、硬い、柔らかい、明るい、おとなしいなど、一人一人違った性質があるかもしれません。自分と違う、みんなと違うものを排除すれば安心でしょうか。自分が少数派であったら、ないがしろにされて当然なのでしょうか。もう一度自分に問いかけてみてください。相手の存在を知り理解しようとすることは難しいことではありません。アスリートであっても高齢者であっても男性でも女性でもどちらでなくても、障害があってもなくても、みんなで構成しているのが社会です。この特集が同じ太宰府市で暮らす誰かのことを思いやる合理的配慮について考えるきっかけになることを願います。問い合わせ、福祉課障害福祉係、電話、市役所内線364。以上、担当は広実でした。